辛い人ほど私は、はい、その中でもいいから絶対楽しいこと見つけた方がいいよって言ってあげます。朝起きて最初に言う言葉は、今日も楽しいことがいっぱいあるぞ、今日もいいことがいっぱいあるぞって言ってから布団から出る。
皆さんご機嫌いかがですか。川島愛です。明日への扉、命のラジオプラス。この番組は今仕事や学校生活で孤独を感じている人、様々な試練に遭遇し生きる希望を見失いつつある人に寄り添い、明日への扉を開けていこうという番組です。今回は岩崎芳美さんにお越しいただきました。岩崎芳美さん、今日は本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
あの前回のお姉さまひろみさんにご出演いただいて、引き続きあの今度は芳美さんに重ねてお世話になります。ありがとうございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。それでは、まずは岩崎芳美さんのプロフィールをご紹介いたします。東京都のご出身です。お姉さまの岩崎ひろみさんの5年後に赤と黒で歌手デビューをされます。その後、鈴風、I think so、タッチなど数多くのヒット曲を重ねてこられました。タッチは日本レコード大賞金賞に輝きます。大ヒットしたテレビアニメタッチのオープニング曲とエンディング曲のほとんどを芳美さんが担当されてこられました。1984年からは俳優としての活動も多くなり、真夜中の匂いやスクールウォーズを皮切りに、以後数多くの人気番組や舞台に出演されています。改めまして、岩崎芳美さん、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
あのまずちょっと今年のトピックとして、
はい、
あの先日ですね、東京ドームで行われたあの WBC の試合があったんですけども、
はい、
あの日本対チェコの試合前に、
はい、
ビーズの稲葉さんが、
はい、
あの岩崎芳美さんのタッチをカバーされていて、本当に大きな話題になっていたんですけども、
はい、
あの芳美さんはこのことは事前に知っていらっしゃったんですかね。
はい、あのこの日に歌われる、生でパフォーマンスされるってことは知っていたので、
はい、
あのそのリアルタイムでは見ることができなかったんですけれども、
はい、
あのネットフリックスってこう巻き戻して見られるじゃないですか。なのであの見せていただいて、頭からずっとね、
はい、
試合が終わるまで、もう朝までになっちゃったんですけれども、もうあの軽快に歌ってくださってかっこよかったですね、
はい、いや、あの私自身もそのずっとこの芳美さんのタッチはもちろんそうなんですけど、あの今回のその試合、WBC の試合では、特にビーズの稲葉さんがカバーされているってことには本当に意外で、
はい、
びっくりしたんですけれども、本当にもう何年経っても何十年経ってもやっぱりタッチを求めていらっしゃる皆さんがたくさんいらっしゃるんだなと思ったんですけど、
はい、
あのタッチと出会われた時の気持ちというか心境みたいなものは覚えていらっしゃいますかね。
あのタッチのお話をいただく前に、
はい、
あの足立満先生、タッチを書かれた、
はい、
あの先生との対談があったんですね。
あ、そうなんですか。
はい、で足立先生とお会いしていたので、
はい、
あのお話しいただいた時に、あの可愛いね、アニメを書かれる、はい、先生のタッチがあのアニメ化されるということで、あのまあ、もちろんレコーディングにも足立先生は奥様と一緒に来てくださったりしたんですけれども。
あ、そうなんですね。
はい、でも、まあ、あの時 の勢いというか、
はい、
まさかこんなに、85年ですから、もう40年こんなに愛され続け、
はい、
で全くこう衰えず、
はい、
色褪せぬ、もうこの勢いと、
はい、
もうカラオケランキングでは毎年毎年上位に上がって、ね、
はい、
もう私のことを知らないちびっこから、もう本当に同世代の年配の方まで、
はい、
あの歌ってくださって、本当こんなに長く愛される歌になるっていうのは当時想像できませんでした。
そうだったんですね、はい、あのそもそも芳美さんが歌を始められたきっかけっていうものはあったんですかね。
きっかけはですね、姉のおかげですね。ひろみがもう本当に毎日毎日楽しそうに、
はい、
お仕事していて、
はい、
なんでこんな楽しそうなところだったら私もやりたいなみたいな気持ちで、まあ、そういった意味ではとっても私はラッキーに、この世界に入り、
はい、
プロダクションに入り、なんかデビューもなんかすんなり決まってみたいな感じで、まあ、恵まれておりました。
そうなんです
ね、はい、
そこから、デビューしてからなんですけど、本当に様々な、うん、いろんな角度から、うん、吉見さんの楽曲こういろんな歌があるじゃないですか、
はいはい、
それはご自分で開拓されて行かれたんですか？
いえ、レコード会社の方とか日本テレビ音楽出版の方とか、
はい、
まあ、あとはその時のプロダクションの方と皆さんで、
はい、
どういう方向性に持っていくかとか、どういう楽曲にするかとかっていうことを、うん、選ばれて、
はい、
で、まあ、レコーディングに入っていくっていうような感じでしょうかね。
そうなんですね、
はい、
近年だとそのナレーターの印象もすごくありまして、
はい、
特にアニメのお猿のジョージ、
はい、
よしみさんがされてるんだと思って、
はい、
ちょっとびっくりしたんですけど、
はい、
しかもオープニングも、いや確かによしみさんの歌声なんだけど、ちょっとこう新しい要素を見れたような気がしていて、
はい、ありがとうございます、
まあ、ミュージカルとかも、
はい、
はい、本当多岐にわたって挑戦されていらっしゃいますけども、
はい、
いろんなことにこう飛び込んでいこうっていうようなお気持ちだったんですかね。
そうですね、このお猿のジョージのお話いただいたのはもう20年前ですね。もう本当に慣れていなかったので、
はい、
もうガタガタに震えて、
ね、
マイクをもうナレーションも慣れてらっしゃる方の中に入って、
あ、その中に入ってなんですね、
はい、で、NG バージョンって言ってもほとんどが私ばっかりで、本当に最初はもう皆さんに迷惑かけちゃいけないって思ってものすごい勉強していっても、毎回毎回私のところが一番止まっちゃうみたいなことがずっと続いて、でもものすごく勉強になりました。
そうなんですね、はい、いやそれもすごく印象にちょっと残っているんですけど、そんなよしみさんがですね、これまで歩んでこられた人生の中で、
はい、
ちょっと印象に残っているエピソードをお聞きしたいんですけど、
はい、
この番組は大きな試練を乗り越えてきた方々から勇気の言葉をいただいて、うん、同じような悩みに直面する方々にちょっと寄り添っていきたいという趣旨の番組なんですけど、
はい、
岩崎よしみさんが今までの人生の中で苦しかった、つらかったっていうご経験は何かありますかね。
すごい辛かったかどうかわからないんですけれども、
はい、
結構うわ大変どうしようと思うことはものすごくたくさんあって、うん、さっきもお話ししたようにお猿のジョージこれでもかっていうくらい練習していっても、はい、手が震えちゃって、うん、台本のページをめくるペーパーノイズが入って NG になるみたいなことも何回もありましたので、
はい、
でも緊張すればするほど手は震えちゃうし、ある日突然、あ、それも含めて私なんだから、それも楽しまなきゃいけないなって思いましたね。だから震えるのが私なんだと。そういう気持ちがすごくありましたね。で、まあ、私以前に結婚したことがあるんですけれども、
はい、
その50歳まで手の震えっていうのが続いておりまして、
はい、
結婚した時に私の生きてきたことを全て受け入れてくれた夫だったんですね。で、その時に、いや、あなた間違ってないよ、あなたはそれでよかったんだよってことを毎日毎日言ってくれたんですよ。その時に手が震えなくなりました。だからそういった意味では結婚したその夫に感謝しておりますね、
はい、
だからどうして震えちゃうんだろう、どうしてだろうって思ってたらいつまで経っても抜けられないんで、
はい、
それも含めて自分なんだって腹落ちさせちゃうっていうやり方ですね。で、例えば明日コンサートがある、でも台本が上がってない、 明日撮影がある、でも台本上がってないみたいなことの経験って今までいっぱいあって、だからそれも含めて楽しむ、だから辛い 人ほど私は、はい、その中でもいいから絶対楽しいこと見つけた方がいいよって言ってあげます。でやっぱり楽しいっていうのは楽って書くでしょう、はい、
そうですね。
で楽って書くってことは楽にその時間を過ごせるんですよ、はい、だから楽しんだ人勝ち。
そうですね、
はい。で筑前とミハイという方がいまして、
筑前とミハイ、
はい、その方の本を読んだ時にも、はい、やっぱり楽しむことがすごく大事だってやっぱりおっしゃってて、うん、だから私はいつも朝起きて最初に言う言葉は、
はい、
今日も楽しいことがいっぱいあるぞとか、今日もいいことがいっぱいあるぞって言ってから布団から出るっていう風にしてます。
そうか、まずは自分にそうやってこう言ってみることでも全然気持ちが変わってくる気がしますね、
はい、そうですね。だから笑うこともすごく大事だと思います、ね、
そうですね、笑うと吹っ飛びますもんね。
そうなんですよ、
忘れますもんね、いろいろ。
で私一時すっごい下手っぴなのに絵を描いてた時があって、
はい、
でお友達が遊びに来た時に、実は私最近絵描いててって言って、うん、象の絵を見せてあげたんですよ、
はい、
そしたらお腹抱えてずっと涙流して笑ってんですよなんで笑ってんだろうと思ったら、
はい、
私は普通に象の絵を描いたつもりで、象の尻尾が片足上げてる象に見えたらしいんですね、はい、そのぐらい下手っぴな絵だったんですけど、涙流して笑ってくれた時 に、 で、はい、感謝されました。こんなに笑えることないって、 ありがとうって言われました。だから笑うことって大事なんですよね。
うん、その人にとってはめちゃめちゃもう、うん、幸福に変わった、
そうですね、
瞬間でしたよね、
はい、
いや、ありがとうございます。逆にすごく嬉しかったことはありますかね。
嬉しかったことはたくさんあるんですけれども、
はい、
去年45周年を迎えさせていただいて、
はい、
姉のひろみとたくさんのコンサートをやりました、
はい、
岩崎ひろみ、岩崎よしみファンタスティックコンサート、うん、またファンタスティックオーケストラコンサート、
はい、
もう本当にオーケストラの中で歌えるとか、もう最高でした。で大好きな私はフランス語を勉強してるんですけれども、
はい、
シェルブールの雨傘をねオーケストラで歌えたとか、もう生きててよかったって思いました。
そうなんですね、
はい、
そのお姉様とコンサートされるっていうことも特別な感覚なんですかね。
そうですね、デビューした頃はプロダクションも違うし、
はい、
レコード会社も違うので、なかなか一緒のお仕事ってすごく少なかったので、
はい、
まあ、今は結構一緒にコンサートをやったり、うん、一緒のラジオの番組をやってるんですけれども、
はい、
まあ笑える番組をやってるので
、はい、
まあ多分私たちはそのお茶にするという番組をやってれば相当長生きするんじゃないかと。
なるほど、
思っております。
ぜひ皆さんにもちょっとお聞きいただけたらと思います、はい、
聞いてください。
はい、そしてちょっともう一つお伺いしたかったんですけども、コロナ禍の2021年から大学院の方で経営学を学ばれているということなんですけども、
はい、
こちらの方を詳しく教えていただけますかね。
そうですね、ちょうどこの時はデビュー40周年でアルバムも作ったのに、はい、ライブは延期延期になっていくし、お仕事は365日何にもなくなっちゃって、もう毎日お散歩するしかなくて、
はい、
で、ああ私このまんまじゃダメだなって思った時に、何かないかなと思った時に、社会人枠で大学院で学ぶことができるっていうことを知ったんですね、
はい、
でデビュー40周年で、まあ、その経営学を学ぶことによって、
はい、
デビュー例えば50周年60周年を迎える岩崎よしみという商品をもっと輝かせるためにも経営学を学ぶことはいいのではないかと感じました。それで試験を受けて、はい、入りました。
そう うなんですね、
はい、
じゃあそこからずっと学ばれてきたっていうことなんですかね。
そうですね。なのでもう本当に学校の先生や教授も皆さん私より年下なんですけれども、
はい、
本当に楽しい学生生活というか送りまして、お友達もできまして、ね、はい、一緒にディズニーランドに行ったり、旅行したりと、
めちゃめちゃ思い出もできたってこと
ですね。未だに連絡すれば会えるような、みんなそれぞれ頑張ってるんでね、いい仲間ができました。
本当にもう様々なことにチャレンジされていらっしゃるんだなっていうことをめちゃめちゃ感じたんですけど、この番組をお聞きの皆さんの中でいろんなことで悩んでいる方、落ち込んでいる方も多いかもしれないんですけども、そんな皆さんに、ちょっと最後に岩崎よしみさんから何かメッセージをいただけるとありがたいんですけれども。
いや大変どうしようそうですね、絶対明日は来ますから、あんまり考えないで、
はい、
一番食べたいものを食べて寝ちゃいましょう。
そうですね、
はい、
確かに寝ると回復しますね、
はい、
よく食べて、
あとよく食べる、あと食べたいものを食べる、
はい、はい、
で寝ちゃえ、で明日起きたらきっと気分も変わる、寝ちゃえ
本当そうですね、
はい、
寝ちゃえってまずちょっと自分にもなんか言いたいなって思いましたまず食べて、いっぱい食べて、好きなもの食べて、寝れば、
はい、
はい、また違う明日が、
そうです、違う風が吹きます、
はい、
頑張れ
本当に岩崎よしみさんから寝ちゃえとか言っていただけると早く寝ようって大至急思いました。本当にありがとうございます。
ありがとうございました。
そして岩崎よしみさんからぜひ皆さんに何かお知らせはありますでしょうか。
はい、6月の13日に東京の目黒ブルースアレーで、はい、ライブを行います。3時からと18時半からの2回なので、はい、ぜひ皆さん遊びに来てください。
ぜひぜひ足を運んでいただけたらと思います。明日への扉、命のラジオプラス。それではここで、リスナーの皆さんから届いたメールをご紹介したいと思います、
はい、
なんとエンディングまで岩崎よしみさんに参加していただけるということで、もう本当にありがとうございます。
なんもないです、
嬉しいです、めちゃめちゃありがとうございます。それでは早速ご紹介します、木津川市の74歳の男性の方です、
はい、
たまたま明日への扉、命のラジオを聞いて、チボーの中井会長の話を聞いて感動し、なるほどと思いました。特に昨日の反省、今日の実行、明日の計画は人生や仕事、人間関係に結びつけられます。座右の銘としていきます、うん、という感想をいただきました、うん、お好み焼きのチボを経営されている中井会長がゲストにお越しいただいて、本当にたくさんのご苦労があって、でも従業員の皆さんを本当に家族のように愛していらっしゃって、うん、で最後にいただいたのが昨日の反省、今日の実行、明日の計画というお言葉でした。
やはり、はい、この人素敵だなと思う方って、はい、誰でもできることを、はい、自分からこうやられる方っていうのが多いんで、私もそういうふうにしようっていうふうには心がけてますね。うん、
そうですね。
あと、まあ、最後まで、はい、人に頼んじゃうとかいうことも簡単なんですけど、はい、最後まで自分でやるみたいなことが、これは私じゃなくてもいいんじゃないとかではなく、はい、その誰でもできることを率先してやれる人っていうのが、私見てると、あ、この人素敵だなと思う人って皆さんそうなさってますね。
そうですね、はい、確かに、なんかいろんなところに目が行き届いて、いろんな方のことをこう気にしていてくれてる、なんかその気遣いとか気持ちを感じられて素敵な方だなって、
ね、
はい、確かに思いますね、
うん、はい、
ありがとうございます。そしてすごく達筆な字でおはがきでいただきました。久留米市のラジオネームはありませんという女性の方からいただきました、
はい、
初めてこの番組を聞きました。いつも毎朝聞いていますが、この番組は初めてでした。すごくいいお話でした。いじめの問題はつきません。水谷先生のお話を聞いて感動そのものでした。現在70歳で保育士をしていますが、園でもそれらしきものがあります、まだいじめまではいきませんが、水谷先生もお体を大切に長生きされますように。水谷先生はですね、夜回り先生と言われている先生なんですけど、元高校教諭の先生で、繁華街を回って学生のみんなのその悩みとかもう常にこう向き合って対峙して、相談に乗ったりとかをされている方なんですけど、その水谷修先生にゲストにお越しいただいて、やっぱり若い皆さんいろんな悩みとか不安もそうなんですけど、人間関係にも悩んでいらっしゃるんだなってことを感じて、その一人一人の相談に今でも水谷先生が乗っているっていうことを聞いて、本当にものすごいことをされている方なんだなって思いましたね。感想ありがとうございます。明日への扉、命のラジオプラス、今回は岩崎よしみさんにゲストに来ていただきました。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
タッチのお話から、
はい、
そしてよしみさんがお仕事される時に、望まれているその姿勢みたいなものを感じることができて、本当に学ばせていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
そして今回岩崎よしみさんからなんとプレゼントをいただけるということで、はい、4月1日リリースされました新しい作品グラサブですね、
はい
はい、ライブ CD になっておりますが、
はい、
こちらの方を3名の方にプレゼントしても大丈夫ですかね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます、はい、抽選で3名の方にプレゼントします。また番組へのメッセージもお待ちしています。特にこのラジオの中のお話などに対する感想、ご意見、また真剣なご相談も募集します。採用させていただいた方にはクオカードをお送りします。いずれの場合もこれから申し上げるアドレスにメッセージやご相談を記載し、住所、氏名、電話番号、ラジオネームを明記してください。また、匿名、ラジオネームのみでのメッセージも大歓迎です。おはがきは、郵便番号 650-8580、650-8580、ラジオ関西、明日への扉、命のラジオ、プラス、係まで。そして、メールは、jocr.jp asu@jocr.jp asu@jocr.jp また番組 X からも投稿できます。明日への扉命のラジオプラスで検索してください。ぜひフォローもお願いします。 YouTube ポッドキャストでは過去の放送を遡ってお聞きいただけます。ということで今回の明日への扉命のラジオプラス、ゲストに岩崎よしみさんにお越しいただいて、たくさん素晴らしいお話をお伺いしました。
はい、
本当にありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
それでは皆さんごきげんよう。お相手は川島愛でした。